77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーナヤの淵上慶樹です。はい、1月ですね。1月今日は10日ということで、今日のテーマはですね、今、とっても美味しい野菜です。今日のテーマはブロッコリーです。農家バーナヤのなやラジオ。さあ、皆さんブロッコリー好きですか？私はブロッコリー大好きなんですよ。ブロッコリー本当食べ方いろいろですもんね。で、子供の頃からあのブロッコリーの茎が好きでしたね。あの茎がこの甘みがあって歯ごたえがあってすごい好きでした。アスパラが好きなのと同じような理由で、好きでしたね。もちろんあの上の部分の もしゃもしゃした部分も大好きです。はい、まあ、今日はですね、そんなブロッコリーについてお話していきたいと思うんですけど、はい、ブロッコリーはですね、はい、まあ、毎回恒例、原産地ですね。はい、今回も調べてきました。ブロッコリーの原産地は、地中海沿岸ということです。あ、これですね、この前、ナヤラジオキャベツをテーマにしたんですけど、キャベツと同じみたいですね。で、これは、ブロッコリー油中なんですけど、これもキャベツと一緒ですね。はい、なので、まあ、あのあたりもしかしたらそのキャベツやブロッコリー その原種になるものがこうよく育ってたのかもしれないですね。地中海沿岸結構その多様性に、満ちたそんな場所です。はい、まあ、そんな、ブロッコリーなんですけど、これがですね、油中の目花野菜っていうんですけど、目花野菜っていうのが目と目、あの植物の目ですね、と花、お花の野菜って、いうことになってます。はい、ですので、これ皆さんご存知でしたか？あのブロッコリー の小さい粒々、あれ一個一個があのお花です。あれ咲きます、咲く前のやつですね、がブロッコリーです。はい、でこれが、15世紀から16世紀頃、イタリアからヨーロッパへ普及ってこう、いうふうにここが書かれてるんですけど、これもキャベツと一緒ですね。イタリアから入ってきたということです。ちょうどこの頃イタリアの、まあ、あちこちあの海上貿易とかが盛んになり始めた頃なので、ですのであのいろいろな、まあ、当然野菜や果物、まあ、あとスパイスもそうかもしれないんですけどの、拠点にもなったのかもしれないですね。はい、まあ、イタリアあのブロッコリーやいろんな野菜の普及に一役買ってたんじゃないんでしょうか。はい、で、まあ、先ほどですね、このブロッコリーは花ですよというお話したんですけど、その花ですね、これ咲いたら小さい黄色い花が咲くんですけど、これ咲いても一応食べられます。ただちょっと苦味が出てきたりとか、あと栄養素が少し減ったりとかしているので、まあ、ですので、まあ、まあ好みもあると思うんですけど、緑のうちに食べた方がいいかもしれませんね。はい、でこのブロッコリー、日本に入ってきたのは明治時代というふうに言われています。まあ、結構古いんですね。なんですけど、本格的に食べられるようになったのは80年代ということなので、実際に普及したのは、30年前くらいです。 なので、結構新しいですね、ブロッコリー。なんかそんな新しい野菜みたいです。多分もう皆さんなんかブロッコリーってもう当たり前かもしれないんですけど、もしかしたら、ね、お年寄りの方とかはなかなか馴染みがないのかもしれませんね。はい、まあ、そんな、ブロッコリーなんですけど、これですね、こうアメリカでは嫌いな野菜のシンボルみたいな感じになってるらしいですね。で、これ確かになんか昔あのブッシュ大統領と言いましたね、アメリカのブッシュ大統領が、これはあの新しい方のブッシュ大統領なんですけど、なんかの時にブロッコリーが嫌いだみたいなことをあのテレビで言ったらしくて、 テレビか何かで言ったらしくて、でブロッコリー の生産団体の人たちがブッシュ大統領に大量のブロッコリーを送るっていうですね、なんかそんな事件ですかね、なんか出来事があったのをなんか随分昔ですけど見たのを覚えています。であと、まあ、アメリカのこれ知ってる方いますかね、あのパワーパフガールズっていうアニメがあるんですね。でそのアニメ、まあ、小さいあのスーパーヒーローみたいなあのスーパーパワーを持った小さい女の子3人組が、活躍するという子供向けのアニメなんですけど、これたまにあのちょっと皮肉が効いてたりとかして面白かったりするんですけど、これは私好きであのたまに見るんですけど、これによくブロッコリーが出てきて、ブロッコリー嫌いの、なんでしょう、こう子供たちがよく出てくるような、なんかそんな感じなので、あなんか嫌いな野菜の、代表なんだなアメリカではみたいな感じで思って見てました。はい、なんですけど、まあ、最近はちょっと違うみたいですね。これちょっと最近知ったんですけど、ブロッコリートスってあるらしいです。ブロッコリートスです。これ、何かというのはブーケトスってありますよね、あの披露宴とかで花嫁さんが投げるあれです。あれのブロッコリートスってのがあるらしくて、これ調べてみたらこれがですね、由来が、はい、もうちゃんと言われがあります。これは ブロッコリーは花が小さいのがいっぱい咲くので子孫繁栄や幸せの象徴と言われてますね、はい、でこれ見てみたらですね、はい、発祥が、東アジアで、2010年代 に始まったみたいな感じで言われてるのでかなり最近ですね。なんかこう伝統的にみたいなこう恒例イベントと書かれてるんですけど、そうなのかって、これかなり最近ですね。でこれ新郎のイベントらしいです、はい、新郎が、新婦、花嫁さんはねちゃんとお花を使うんでしょうけど、新郎は、このブロッコリーを投げるというなんかそんなイベントが恒例らしいですね、はい、でこれ、書いてあるんですけど、はい、ブロッコリートスではブロッコリーと相性抜群のマヨネーズも大切なアイテムとなっています。キャッチした人に新郎新婦から手渡ししたり、ラッピングの中にこっそり忍ばせたりと、ユニークなサプライズも野菜ブーケのならではの楽しみですね。とこれブロッコス、こっそりマヨネーズを忍ばせる、まあ粋なね、計らいですけど、こういうのもありなんですね。まあ、私も、私事ですが、今度披露宴を控えているのでブロッコリー投げてみようかな、まあ、どんな野菜を投げてみようか、なんかちょっと考えてみようかなと思います。はい、幸せの象徴だったんですね。そんなすごいものだとは知りませんでした。はい、まあ、今日はそんな感じでブロッコリーについて、お話していきたいと思います。この後はですね、ブロッコリーといえば、どうしても、あれがあの野菜が出てきますよね。ブロッコリーに似たあの野菜と、比較しながらお話していきたいと思います。番組どうぞ最後までお付き合いください。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日はブロッコリーをテーマにお送りしています。皆さんブロッコリー好きですか？私フチコミはブロッコリー大好きです。はい、でここからはですね、ブロッコリーとどうしても、ついつい比べてしまうあの野菜とですね、比べながらお話したいと思うんですけど、はい、もう皆さんご存知あれですね、カリフラワーです。カリフラワー、白い方ですね。ブロッコリー、緑の方なんですけど、まあ、どんな風に違うのかということなんですけど、カリフラワーもブロッコリーもどちらも油中です。で、まあ、これはこの2つだけじゃないんですけど、小さい時は見分けがつかないですね。苗とか、まあ、完全に成長する前は見分けつかないです。その、まあ、なんとかかってこうよくナヤラジオで登場するんですけど、あれの同じグループのやつは結構似てますね。はい、まあ、ブロッコリーだけじゃなくて、まあ、そうですね、油中だったら、まあ、キャベツとかもそうですね、もうかなり似てます。はい、で、カリフラワーもブロッコリーも、原産は地中海沿岸なので、それも同じですね。はい、で、これ見てみたら、ブロッコリーが、変異したものがカリフラワーになったということなので、ですので、ブロッコリーの方が先輩になりますね。カリフラワーは後輩くんですね。後輩ちゃんどっちかわからないですけど、色白の後輩くんです。はい、でこのカリフラワーはですね、白いのをやっぱり想像するんですけど、白だけじゃなくてカリフラワーいろいろあります。黄色とか紫とか緑とかもあるんですけど、まあ、そんな中でも白が人気ですね。 でこれあのカリフラワーが人気になり始めたのが、まあ、戦後ですね1960年代以降になるんですけど、そのぐらいから、栽培されるようになったんですけど、その時に、カリフラワーはまあ、なんでしょう、洋風の食べ物ですよね、サラダですよねみたいな感じでこうおしゃれなものみたいな感じで出てきたんで、この白い色がですねその時からもうずっと、人気だったらしいです。はい、であとはですね、これ日本だけじゃないんですけど、このブロッコリーに比べて、密集してこう花がですね食べる部分、生えてますよね。ですのでそれはですね白雪を連想させるため、ブロッコリーよりも、珍重されていたというふうに書かれてますね。すごいですねカリフラワー、なんかブロッコリーね、さっき嫌いな野菜のシンボルみたいな感じで言われてましたけど、このカリフラワーは何ですか、このもてはやされをね、白いからってすごいな、このカリフラワー、なんかこれでもですねカリフラワーはこれ白くするためにちょっと大変なんですよ。このまあ、植物カリフラワーだけじゃないんですけど、日に当たると光合成してどんどん緑になっちゃうので白くならないんですね。なのでカリフラワー育てるときは外葉をこう畳んでからカリフラワーが日に当たらないようにします。はあ、これ手間がかかるんですよ、ね、カリフラワーちょっと値段高いですよね。ちょっとっていうかブロッコリーの何倍かしますよね、まあ、それはですね、それだけ手間がかかってるからなんですね。ね、美白で重宝されてますけど、このカリフラワーこの涙ぐましい努力があったわけですね。そしたらね手間がかかる分値段が高いのももうね仕方ないですよね。はい、でこのカリフラワーなんですけど、ブロッコリーより値段が高い理由もう一つあります。このブロッコリーはですね、こう生えてるとこ見たことない方多いと思うんですけど、ブロッコリーのその、メインとなるこう一番上にこう一個大きいのがドーンって生えるんですけど、それを切って収穫するわけですね。なんですけど、このブロッコリーはその切ったこの横の部分からも、これ側枝ってこう横の枝っていう意味なんですけど、側枝が大きくなって、まあ、それも普通に収穫して、出荷できるんですね。なので、ブロッコリー上手に作ればその一つの木からこう何個か作れるんですけど、カリフラワーは先ほどお話したみたいにこう日に当たらないようにやらなきゃいけないねということで、そういうわけにいかないんですね。なので基本的には1個しか作れないっていうことで、まあ、もしかしたら栽培技術が上がってからまたちょっと変わってる部分あるのかもしれないんですけど、なので、どうしてもこう出荷する効率がブロッコリーに負けてしまうんですね。ですので、まあ、その分高いんだなっていうふうに思っていただければなと思います。はい、ねえ、もてはやされてるカリフラワーですけど、はい、作るのはですねなかなか手間がかかる、美白の影にはこんな努力があるんだみたいな、そんな風に思いますね。はい、まあ、やっぱりですので、まあ、そういう理由で、これ栽培が始まってからですね、カリフラワーも、栽培が本格的に始まったのは1960年代くらいなんですね。そのぐらいから始まってもう10年くらいでもう一気に栽培といいますか、作付け面積も増えて生産量も10倍以上に増えたんですけど、その後やっぱり頭打ちになってなかなか伸びてないですね。なのでブロッコリーの方がどんどん生産が伸びているっていうような、まあそんな感じです。はい、まあ今日はですねテーマブロッコリーということでブロッコリーについてお話ししてきたしてるんですけれども、まあやっぱりですね、まあ、どうしてもこう似ている野菜でこうついつい比べてしまうのがカリフラワーということで、カリフラワーとのこう比べながらお話してみました。はい、というわけで今日のテーマブロッコリー、この後はですねブロッコリーの食べ方、あと見分け方、あと保存方法など、実際に役立つ情報などをお話していきたいと思います。
農家バーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は1月10日、今日のテーマはブロッコリーということでお話しています。ここからはですねブロッコリーの食べ方なんかについてもお話していきたいなと思うんですけど、その前にですねブロッコリーの生産ですね、まあ、どこで一番作られているのかということなんですけど、まあ、ここ長崎県でもですねブロッコリー農家たくさんいらっしゃってブロッコリーよく作られてるんですけど、一番生産が多いのは北海道です。 で、次いで埼玉県が、2番目なんですけど、ブロッコリーは涼しいところの栽培が適しているので、ですので、北海道や、まあ、北関東あたりですね、そういったところが多いですね。はい。で、あと夏場は、暑くなってこうブロッコリー作れなくなるので、夏のブロッコリーは国産のものはもうあんまりなくなって、ほとんどアメリカ産になりますね。はい。日本に輸入されているブロッコリーは大体全部アメリカです。はい。まあ、そんなブロッコリーなんですけど、皆さんどんな風にして食べるのが好きですか？私は、茹でてですね、サラダとかマヨネーズとかで食べるのが好きなんですけど、まあ、あとシチューとかもいいですよね。で、野菜スープとかで煮込んでもいいですし、で、あと天ぷらもいいらしいですね。はい。食べたことないですけど、ブロッコリーの天ぷら、なんか美味しそうですよね。今度食べてみたいな。はい。まあ、あとは、これ最近聞いたんですけど、ブロッコリーの茎を、の皮を剥いてぬか漬けにしてもいいよ、みたいな感じで。あ、茎のぬか漬けか、みたいな感じで。まあ、私、まあ、先ほどお話しましたけど、ブロッコリーの茎の部分が大好きなので、ですので、これ、次やってみたいな、みたいな感じで思ってます。はい。まあ、そんないろんな食べ方あるんですけど、まあ、海外でもですね、いろんな食べ方、まあ、当然あって、まあ、私が旅行が好きでいろんな国30何カ国か行ったんですけど、まあ、いろんな国でやっぱりブロッコリー見ましたね。で、一番衝撃的だったのが北欧ですね。北欧でもブロッコリーあったんですけど、その中でもアイスランドっていう国があるんですね。すごい寒い国です。で、アイスランドはで出会ったブロッコリーはですね、これサラダバーでした。泊まったホテルのバイキングのサラダバーですね。で、まあ、いろんな野菜が並んでるんですけど、そこにですねブロッコリーがあったんですね。あ、ブロッコリー好きだから取ろうかなと思って、よく見たらなんかそのブロッコリー乾いてるんですよ。なんかブロッコリーって、まあ、売ってある時は普通に乾いてますけど、茹でたらなんかちょっとツヤみたいな感じで、こうちょっと濡れたような感じになりますよね。はい。水分なかなか取れないんで、でなんかちょっと普段のブロッコリーと思ってたブロッコリーと違うなと思って取って食べてみたんですけど、これですね生だったんですね。はい。北欧の人生でブロッコリー食べるみたいです。北欧だけじゃなくて、なんか他のヨーロッパの国でも見たんですけど、なんかちょっとですねブロッコリー大好きなんですけど、その加熱して甘みがですね出たブロッコリーが結構好きだったので、生はちょっと抵抗ありましたね。はい。で、このアイスランドという国、ブロッコリーだけじゃなくて、なんかその他にもいろんなものを生で食べて、結構衝撃的な国でした。あと、ブロッコリー以外にマッシュルームもありましたね。で、マッシュルームは最近スライスして、生でスライスしてサラダに乗ってたりとかするの食べたことある人もいるかもしれないんですけど、もっとびっくりしたのはもやしでしたね。もやしの生すごかったですよ。どんな風かっていうと、もやしってこう袋に入ってて、こう開けた時にこう結構ね、香りっていうか匂いしますよね。あれがこうそのまんまなんですよね。で、それをこうバリバリサラダで食べるっていう、なかなか不思議体験でした。はい。アイスランドはなかなかそういう意味ですごかったですね。なんか寒い国なのに、サンドイッチとかも冷え冷えで売ってるんですよね。寒さに強いんですかね、あっちの、寒い国の人たちは。だから、なんか、私なんかはこう寒い国に行ったらこう温かいものとか食べたくなるんですけど、なかなかこう冷たいものばかりのこう文字通りアイスランドみたいなとこでしたね。はい。アイスランド、まあ、ちょっと遠いですけどね、行ってみてもいいかもしれません。生のブロッコリーとか、はい、抵抗なければ楽しいかもしれませんよ。はい。あ、はい。まあ、そんな、ブロッコリーなんですけど、見分け方ですね。で、見分け方は緑色のものがいいですっていう、緑色のは鮮度がいいということで、ブロッコリー少し時間が経つと少し黄色くなるんですね。で、この黄色くなるのはブロッコリーのお花が開花しようとして黄色っぽく見えるんですけど、まあ、緑の方がそうなってないということで、緑のものがいいということです。で、あとですね、こんもりしてこう中央が盛り上がってるものがいいです。これは正しく育成されてるって、元気に育成されてるっていう証拠ですね。はい。で、あとは、茎に空洞がないってこれ書かれてるんですけど、これはですね、結構茎にね、空洞できやすいんですよね、ブロッコリーって。成長が早かったりすると、ブロッコリーのその茎の切り口ですね、買うときにこう裏側見たりとかすると、切り口が、に空洞、穴が開いてたりとかするんですけど、開いてないものがいいって、まあ確かにそうなんですけど、ちょっと開いてるぐらいだったら、あんまり気にしなくていいです。 いろんな JA の基準とかでも、少し空いてるものだったらまあ大丈夫だよみたいな感じで、なってます。ですのでこう成長がですね少し、自然よりも早かったりするとそうなりますね。まあ、水分とかあと土壌成分、まあ、窒素とか、まあ、そういったものなんですけど、そういったもので変わるみたいです。はい。まあ、あとはですね、保存の方法は、生で保存する場合は葉っぱを取って立てた状態で保存ということですね。まあ、どんな野菜もそうなんですけど、生えてる状態と似てる状態で保存するのがいいので、立てた状態で保存しましょうという、これはあと冷たい方がいいですね。気温、室温が低い方がいいです。ですので、5度よりも低いくらいで、保存した方がいいですね。はい、じゃないと、ブロッコリー成長しようとして美味しさが、奪われてしまうからなんですね。はい、で茹でて保存する場合は、茹でるともう成長止まるので、保存しやすくなるんですけど、ただそうすると水分を取り除くのがなかなか大変なので、これも長期間保存するのはちょっと難しいです。ただ冷凍すれば1ヶ月以上は持ちます。はい、まあ、それ以上はちょっとわからないです。1ヶ月くらいですかね。はい、そんな風に保存してみてください。まあ、あと、ブロッコリーは茹でるときに虫が出てくることがあるんですね。ですので野菜売ってたときはたびたびクレームみたいなのがありましたね。その虫が入ってたよってわからないんですよ、売るときに。はい、なので申し訳ないですねっていう風に本当思うんですけど、ブロッコリー虫がつきやすいんですよね。はい、でも印象的だったのは、売り場のブロッコリーに虫がいるって言って、女の人が取ってって言ってきたんで、どうしたんですかって言ったら、テントウムシが乗っかってたことがありましたね。はい、あ、虫苦手な方はテントウムシも苦手なのかと思って驚いたのを覚えてます。はい、テントウムシはね可愛いなぐらいにしか思ってなかったんで、結構驚きでしたね。はい、まあ、あとはその虫じゃなくて農薬の話なんですけど、最近インターネット上でこんな動画がちょっと、有名になったんですけど、農薬をですね、を洗う洗剤とかいうのがなんかあるらしくて、なんかそれのデモンストレーションで、ブロッコリーの表面にギトギトした、ワックスみたいなのがついてて、それが農薬で、それをこう洗う洗剤ですよみたいなのが出回ったんですけど、これはですねちょっと訂正がいります。ブロッコリーの表面についてるのはあれは農薬ではないです。あれはですね、ブロッコリーが自分の身を守るために出している、ブロッコリーが自然に自分で出しているものです。はい、ですのであれはワックスでもないですし農薬でもないです。というのもブロッコリーにいちいちワックスを塗る手間が大変なので、どこの農家もそんなことはしたくないと思います。はい、でまあ、なんでそんな動画があるのかなと思って、その動画の元を見てみたら、まあ、ちょっとなんかこう効果のが、のしが怪しいですね。まあ、そういったものを売ったりしているような、そういったところだったりするので、ですので、その何でしょう、まあ、農薬を洗う洗剤がとか、なんかそういうのはもうあんまり気にしなくていいかなと思います。はい、ブロッコリーの外側にあるのは、ブロッコリーの、栄養と美味しさを守ってくれる自然のものですので、気にせず美味しく食べちゃってください。はい、というわけでお送りしていますなやラジオ、この後はですね、いろんなブロッコリーについてお話していきたいと思います。番組最後までお付き合いください。
農家バーなやのなやラジオ。
はい、お送りしていますなやラジオ、今日のテーマはブロッコリーということで、ブロッコリーについてお話しています。ここからですね、ブロッコリーのいろんな種類についてお話していきたいと思います。はい、番組冒頭でブロッコリーの茎が好きですというふうにお話したんですけど、どうしてもそのブロッコリーとこう、なんでしょう、花びらの部分が多いですよね。で、茎のですね部分が好きな人にぴったりのブロッコリーが最近登場しました。それがですね、茎ブロッコリーって言って、これスティックセニョールという商品名になってます。品種名ですね。で、これは、先ほどちょっとお話したんですけど、ブロッコリーの、側枝、横の枝みたいな、ものが、それのですね、こう茎の部分が結構長くて、その細長いブロッコリーですね。はい、これ坂田の種、 はい、坂田さんが、作ってくれたもので、これが1994年に登録された、割と新しい品種です。まあ、最近になって店頭とかでも見かけるようになったと思うんで、もう食べた人もいるかもしれません。はい、これはもう本当アスパラみたいですごい美味しいです。ですので、まあ、これ実家でも作ってるんですけど、見かけたらぜひ、チェックしてみてください。はい、あとですね、紫ブロッコリーってあります。この紫色のブロッコリーなんですけど、これはですね、茹でるとたちまち緑色になっちゃうんで、茹でた後の紫感がはあんまりないんですよね。で、あと、あ、また登場、カリフラワーでも紫があって、紫カリフラワーは茹でてもあの色は抜けません。ブロッコリーだけですね、紫ブロッコリーだけなぜか色が抜けます。まあ、これあの農家バーナヤのインスタで紹介してますし、あと農家バーナヤではあのピクルスにしてますので、まあ、よかったらお店に遊びに来てください。お店に遊びに行くのは遠いよという方はインスタ見てみてください。インスタで、紹介する予定です。はい、あとこの他にロマネスコっていうブロッコリーとカリフラワーの掛け合わせがありますね。これはですね、フラクタル漬けみたいな感じで、ものすごい見た目のインパクトすごいです。ロマネスコで検索してみてください。すごいですよこれ。別名カリッコリーとかカリブローとか言われてるんですけど、ブロッコリーとカリフラワーの中間のやつですね。で、これはあの突然変異を繰り返させて、わざとですね、どんどんその花とこう小さな、側枝、枝を密集させていったものなんですけど、これはですね、もう本当にインパクトすごいです。で、これ当然もうギュッと密集しているので、あのカリフラワーみたいな、密度感と、あとブロッコリーみたいな味がもういいとこ取りみたいな、そんなすごい野菜ですね。私も何回か食べたことあるんですけど、これ密集させてることでその味を、作ってるみたいです。はい、まあ、植物にとってはその密集したことのメリットはあんまりないですね。はい、まあ、でもそのおかげでね、栽培されるのがどんどん広がってるので、もしかしたらそういう意味では植物にもメリットがあるのかもしれないですね。はい、ですので、もしかしたら、ロマネスコ、はい、突然変異で、密集した感じになってよかったって思ってるかもしれないですね。ロマネスコどんな風に思ってるんでしょうか。はい、ブロッコリーどんな風に思ってるんでしょうか。はい、というわけで、お送りしてきましたナヤラジオですね、そろそろお別れの時間になってきました。番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての野菜、果物、あと農業についてのお話を聞かせてください。好きな野菜の話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、家庭菜園でもいいですし、もう野菜に関することだったら何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 farmersbarnaya アットマーク gmail.com。 Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家バーナヤ、農家は漢字、バーナヤはアルファベットで barnaya です。もちろんお店に直接来ていただいて、メッセージを直接お話していただいても OK です。皆さんの野菜果物にまつわるエピソードをお待ちしています。さあ、お送りしてきましたナヤラジオ、今回もそろそろお別れの時間になってきました。今日はブロッコリーをテーマにお話してきましたが、皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週は白菜をテーマにお送りしたいと思います。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上慶樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。